ジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。さて第60回になりました。ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫がお送りいたします。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの思いから始まり、 NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局をですね、 NPO 会員として支えていただいている方、今では120人を超えました。この時間はその会員の皆さんをご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。今月9月のゲストは、なんと開局前から支えてくださっている正会員の方をご紹介いたします。長光よし子さんです。お電話でのご出演です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日はね、今いらっしゃる東京からお電話つないでいただいております。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに長光さん、ご自身から自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、もともと京都の宇治の出身で、大学まで関西に、あ、もしもし？
はい。
あ、聞こえてますか？
はい、大丈夫です。
あ、すいません。京都の宇治の出身で、大学まで関西におりまして、で、社会人になってからは、主に東京で勤務しているんですけれども、業種としては商社で、営業ではない、審査とか経理の管理部門を中心に、今ちょっと流行りのサステナビリティの部署におります。
そうなんですね。こちらも興味深いですけれども、もうお声をまず聞いていただいたら、リスナーの方はもう拍手して多分聞いておられるんじゃないかなって思うんですけれども本当に素敵なお声で。
あ、いや、すいません、ちょっと低いから聞こえにくいかもしれないですけれども、よろしくお願いします。
開局前、開局当初に関わっていただいたということは、18年近く前にラジオカフェの、立ち上げに関わっていただいたわけですよね。
そうですね。
そもそもは始まりとしてはどういった経緯で関わっていただいたかも伺ってよろしいですか？
あ、はい。もともとラジオカフェに関わる前に、はい、まずラジオとの接点がありまして、1995年だったと思うんですけれども、はい、阪神淡路大震災があって、その後、全国にコミュニティ FM がたくさんできたと思うんですけれども、ね、うん、はい、一つが私の地元の宇治にもできまして、その時に市民のレポーターを募集しておりまして、で、街角に行くようなレポーターとして、高校生の時に、すいません、これもある程度年齢もバレますけど、高校生の時に、レポーターとして参加したっていうのが、ラジオとの接点という意味では、始まりで、その後その FM の方で、番組のアシスタントとかパーソナリティをやったりしてました。
主にはその喋る専門というか、前に出てラジオの前で発信もされていらっしゃったんでしょうか？
そうですね、そのパーソナリティの番組はなんか一人で機械もちょっと触るっていうことで曲を入れたりするのもやりましたけど、そこは素人ですね。
いや、でもラジオカフェ、始まりの時、私は伝聞で聞いているだけなんですけれども、すごい今でこそ正会員122人の方に支えていただいていて、スタッフも6人ほどの体制で回してるわけですけど、その当時他のラジオ局でご活動されてきてラジオカフェに来られた時、すごい多分カオスだったんじゃないかなって想像するんですけれども、そのあたりの印象など何か覚えてらっしゃいますか？
私はあまりお役に立てていないんですけれども、もともとラジオカフェの話はラジオカフェって名前がつく前に、はい、本当にいろんな、職業の方とか市民の方が、こうラジオを作っ 作ろうということで、どんなラジオがいいのかとか、そういった話し合いを最初してらした時に、まあ、学生としてあのメディアに関心を持つ京都の学生の方とかとも知り合いの方もいらっしゃったので、はい、まあ、その流れで、その話し合いに参加させていただいたところがあのどちらかというと主な関わりで、
はい、
あの実際できてから私もあの就職して東京に行ってしまったりしたので、
ああ
の時々スタジオにあの、まあ、ジングルの声を出しにちょっと声をかけていただいたりとか、そういった形であのスタジオにお伺いすることがあったんですけれども、まあ、そんなあの時には、まあ、前のあのビルなので1928ビルの、
はい、
あの前の場所にあった時によくお邪魔していたので、あの、まあ、狭い中でいろんな機材がたくさんあって、
はい、
あのその中にこうお邪魔してこう声を取っていただくというような感じで、あのすごくあのこうみんなで作ってるという感じが逆にしてすごくアットホームでいい場所だった記憶があります。
あの元毎日新聞の
そうですね
ビルがあったところ、はい、あのビルというかね会社が入ってたところで、
はい、レトロですごく素敵なビルで、うん、カフェからもそのスタジオが見えるすごく あのある意味面白い形だったんですけど、あの今ねあのこうまた場所も移られて違う意味で市民の方からも見えやすくなったんじゃないかなと思って、あの遠くから応援させていただいているような感じです。
いやありがとうございます。あの長光さんを、ね、よくご存知の方からこういろんなアクティブなご趣味とか語学習得なさっていると伺って聞いているんですけども、何かこのあたりのことだったり、あのすごい今伺ってても本当にアクティブでいろんなところに参加されていらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、何かそういったご活動がこうラジオに生きたりとか、またもしくは今の、あのお仕事生活に生きたり、そういったところはいかがでしょう、ありますか。
あ、そうですね、あのすごくあのラジオを通して、
はい、
こうまあ、声を届けるだけじゃなくて、あの市民の方と、うん、あの直接お話をして関わったり情報をいただいたり、またはそれを発信する立場に少しでもあのなった経験っていうのが、
はい、
まあ、あの仕事の中で例えばこう自分のやっている仕事についてこう他社の方にご説明したりとか、
うん、
あのこうまあ、社内でいろいろ調整していくときにも、
はい、
あの全然業種違うんですけれども、あのすごく役立ってるなという気はしています。はい、
いやなんかちょうど私が生まれたのが1994年5年ぐらいの年なので
、はい、
何かこういやあのその時にこうラジオをラジオカフェをとか京都のラジオメディアっていうのを作ってくださった方なんだなっていうのを今しみじみこうお話をしていて感じました。
あ、いや私は何もしてないんですけれども、いろいろ奔走いただいた方に怒られてしまうので、そこは誤解のないようにしたいんですけれども
ど、はい、
あの本当にその初期の段階で、
うん、
あのまだ生まれる前だったラジオカフェに少しでもこうあの触れることができたっていう意味では私もすごく ありがたかったなと思っています。
いや今は今はというか、まあ、ご就職されてからは関東にお住まいでいらっしゃって、まあ、京都からはちょっと離れた目線でこう見ることもあるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
こうまあ、ラジオカフェに関わらず京都に対してとかまたはメディアに対して何かこう思うことってありますでしょうか。
すごいそれまた恐縮ですけれど、
はい、
まあ、私がそのラジオにこう、うん、学生の時関わっていた時って、
はい、
それこそコミュニティ FM だったせいもあると思いますけれど、ある程度その限られた範囲の方により身近で濃い情報をお届けするっていうのが一つ使命の主なところだったと思うんですけれども、今私も東京の方に住みながら、
はい、
皆さんの放送されているラジオ本当に気軽に、アプリを使ってオンラインで聞くことができるので、
はい、
ラジオ の可能性ってすごく今広がってますし、全然限定されないものになっているので、 逆に言えば何でもできてしまうと思うんですけれども、私があのこのラジオカフェのいいところだなと思っているのは、やっぱりあの特徴として市民が直接あの京都の真ん中から発信されてるっていうところが、あの本当にあのブレない軸だと思いますし、それ自体が価値だと思うので、はい、あの本当に便利になって、伝え方はいろんな伝え方ができると思うんですけれども、はい、あのやっぱり京都で今何が起こっていて、京都に住んでる人が何を考えていて、であのこれまで京都が大切にしてきたものとか、まあ、京都がこれから、ね、あのどういうふうになっていくのかとか、そういった情報を、まあ、変わらずに、はい、まあ、でも新しいメディアをどんどん活用して色彩豊かに伝えていただけたらなというふうに、あの遠くから応援をしたいなと思っております。
あ、なんかこうどうしてもいてしまうと、例えば地名一つでも、私などは取材させていただいたり、こうマイクの前に立つときについ省略してしまうというか、本当わずかなちょっとしたこう情報でも何かこうやっぱりあの言うべきというか、分かってるでしょって思って省いてしまったりするようなことが私自身もあるので、
あ、京都の中の当たり前っていうのはあるかもしれないですよね。で、意外と今も京都の方じゃない方も聞いてらっしゃる可能性もあると思うので、なんかそういう方にももしかしたら届いてるかもと思いながら、あの今の京都をお伝えいただけたらすごく可能性も広がるんじゃないかなというふうにいい意味で思っております。
もう私はこう他府県から政界員として支えてくださっている長光さんのような方はじめ、あのたくさんの、ね、政界員さん他にもいらっしゃるんですけれども、そうやってあのおっしゃっていただけることがすごく心強い中でお仕事をしているわけですけれど、何かこう長光さんにとってでもいいですし、こうラジオカフェに対してでもいいですし、はい、今後の展望もしくはエールお叱りなど伺えたらと思います。残り1分ほどになりますが。
あ、そうですか、
はい、
いや、もうそんなあの楽しく本当にあの何ですかね、おじいちゃんおばあちゃんの話が聞けたり、あのお料理の話や建築の話や経済や看護や、もう本当に何でもありっていうところがすごく楽しいので、はい、そのミックスされた状態で、あのこう自分たちの、あの他にない価値っていうのを信じてやっていただけたら嬉しいです。はい、
もうそのそうですよね。
そうです、はい、そうだと思います。
いろいろこうどうしたらいいんだろうっていうより、まず信じているものをこうそのまま
伝えてらっしゃるそれぞれの方には当たり前のことが多いと思うんですね。
で
もそのことが、あの普段の他のラジオでは聞けないすごく貴重な現場の声だったりすると思うので、
はい、
それが聞けるラジオっていうのはすごく大事にしていただきたいなと思うし、あのなんかそれが当たり前で面白くないことなんじゃないかとか、
はい、
あのもういつもの京都の話だとか思わないで、あのその時その時の情報を伝えていただくことが、あの逆にすごく貴重になってくるんじゃないかなと思います。
わあ、すごいこう
原点に立ち返るような、すごい偉そうな言い方をしてしまって申し訳ないんですけど、私は何もしてないんで、あの本当に一リスナーとしていつも楽しませていただいております。
ありがとうございます。まだまだいろいろ教えていただきたいところですが、ここであのお時間が参りましたので、今日はこのあたりで番組終わりとさせていただけたらと思います。ありがとうございます。
はい、すいません。ありがとうございます。
今月の政界員は長光よし子さんにお電話でおつなぎしました。長光さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。